私に従いなさい、イエス様に呼びかけられたあの徴税人のレビはですね、即座に何もかも捨てて立ち上がってイエス様に従った。27節28節、わずか2節で記されている出来事ですけども、まあ驚くほどあっさりしてるというかですね、私に従え、はい、わかりました潔いというかですね、そういう状況が書かれています。なんでレビははいってすぐ従ったのかな、その理由は特に書かれてないんですよね。だからなんでレビはこんなにもあっさりと従えたんだろうかって、自分たちはそうすることがなかなかできない前提でですね、その理由は何なんだろうっていうふうに、まあ、考えたくなるわけですよね。そう大胆に、従えたのは、なんかあのザーカイさんがイエス様のことに、会いたくて一目見たいって思ってたみたいに、このレビもそういう期待をもしかしたら持ってたんじゃないか、だからこうすぐに従えたんじゃないかとかね、まあ、徴税人の仕事は当然意味嫌われている仕事ですし、まあ、誰もが徴税人にはなるなって言われる中で育つ、そういう社会の中で徴税人という職業についている、本望じゃない、俺の人生こうじゃない、そういうふうに、思っていて、チャンスがあれば転職したいっていうふうに思ってたから、これはいいチャンスだと思ってその招きにすぐに、答えることができたんじゃないかとか、まあ、徴税人でやっぱり友達がいなくて孤独で寂しかったからじゃないかとか、まあ、いろんなことをですね、考える、想像するわけですね。だけどその本当のところは分かんないんですよね。何も告げてないんです。ただルカの福音書が私たちに今日告げていることはですね、イエス様の招きの言葉、この私に従え、その一言の招きの言葉がレビにとっては決定的だった。その招きっていう言葉に従っていく、そういう思いにさせられた言葉だったっていうことだと思うんですね。イエス様に従うっていうのは全てを捨てて従っていく、何にも変えがたいことなんだ。そのことをね、ルカ福音書は私たちに告げているように思います。パウロは、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では全他の一切を損失とみなしていますって、フィリピ書の3章8節で言っていますね。キリストイエスを知るっていうことは、もう他の一切を損失とみなすほどのものなんだ。レビも招かれたときにこれだ、その時をこう見逃さなかったというか、そのキリストとの決定的なその出会い、そのキリストを知るっていうその時を本当にその出会いの時としたっていうことなんだと思うんですね。でそしてその時に、その後に盛大な宴会が催されるように、レビにとってはもう本当に大きな喜びが湧き溢れたっていうことだと思うんです。あとで少し触れたいと思いますけど、この大宴会ね、おそらくこうもう結婚式の披露宴のような盛大な祝宴だったんだと思うんですね。まあ、その祝宴が批判されるわけですけど、34節、今日のところではちょっと後ろですけども、34節では、花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなたたちにできようかってイエス様が言っています。イエス様はその大宴会をですね、なんか自分が花婿として来て行われている、なんかこの結婚披露宴のような、まあ、そういうものとして捉えてくださっていた。イエス様が花婿として私たちのところに来てくれた。そういう出来事として語られています。先週、1月22日っていう日がありました。皆さんにとってはなんてことはない あの日だと思いますけども、私たち夫婦にとっては結婚記念日の日なんですね。この22日で19年になりましたけども、去年の1月22日は遠藤さんの葬儀が行われたあの大雪の日だったんですね。私あの結婚記念日と遠藤さんの葬儀の日が一緒になったので、これからあの結婚記念日を迎えるたびに、あ、遠藤さんの葬儀の日であの大雪だったななんてことを思い起こすわけですけど、あの遠藤さんは生涯ね独身で、その生涯を送られましたけども、遠藤さんは私はねイエス様と結婚したのよって言っておられたって、聞きました。なんか遠藤さんらしい信仰告白っていうかですね、イエス様と結婚したんだ、なんか今日のこの歌詞を思い巡らす中で少しそんなことをですね思い出しました。イエス様と出会うっていうのは本当に全てをかけても、まあ、僕結婚の時そういうふうに思ったかどうかちょっと分かんないですけど、もう一生何を捨ててもあなたについていくわみたいな、そういう結婚が皆さんにあったかどうかは分かりませんけども、首振ってらっしゃる方がいっぱいいますけどでもイエス様に従っていくっていうのはもうそれほどなんかこう湧き上がる情熱というか、そういう思いがねこのレビの中にもしかしたらあったんじゃないかなって、もう抑えがたい、思いがこの人と全てを投げ捨ててでもついていくっていう、そういう恋焦がれるようなそんな思いさえきっとなんかその瞬間にねあったのかななんてことを思います。でレビはまさにそういうふうにしてイエス様に従っていった、出会いを出会いとしていった人なんだなって思うんですね。で私たちはなかなかこう私に従いなさいって言われた時にはいってこう気持ちよく全て置いて、何をしてでも従っていくってことなかなかできない、あれやこれやとまず理由を作る、なんかこういう話をねあの聞いたことがあります。あの若い時に、主に従いなさいって招かれた、その時にいやまだあなたに従うには未熟すぎで若すぎます、もっとしっかりしてからあなたに従います、そういうふうになったら従いますっていう、で中年になった時にまた主から私に従いなさいって招かれる、いや主よ今ちょっと仕事が充実して忙しいんですと、もう少し時間ができたらあなたに従います答える、老年になってまた私に従えって招きを受ける、主を従うにはちょっと年を取りすぎました、もう少し若ければあなたに従ったんですけど、そういう答えがなんと多いことかって、多分バルトだったような気がするんですねこれ言ってたの、なかなかこう私たちはそういうふうに従えない、でもあのガリラヤで私に従いなさいって言われた漁師であったペテロはやっぱ一切を捨てて従っていった、この修繕所に座っていたレビも全てを捨ててイエス様に入って従っていった、そこに彼の本当に新しい人生、もっと言えば新しい命があったっていうことだなって思います。たった2節なんだけどすごくダイナミックな動きを感じるところですよね。イエス様の行動、レビの行動、すごくこうなんだ動的っていうか動詞がいっぱい使われてますよね。イエス様がこう出て行って収税所にいるレビを見て、そして言うって、この見るっていうのももうものすごくちゃんと見る、観察する、もうその心の奥底まで見通すように観察する、そういう意味を持っている言葉です。だからイエス様は出かけて行って座っているレビをじっと見て、そして私に従えっていう、このイエス様だけでもすごく動いてる。レビもそうですよね。レビはそこで座っていた、だけども呼びかけられたら何もかも捨てて、そして立ち上がって、そして従っていくっていう、そういうこうレビの身体的な動きっていうのもこの箇所からすごく表現されていると思います。でただただ物語るんだったらレビの動きをちょっと考えると、 この座ってるっていうのと立ち上がるっていうのなくても物語れると思うんですよね。収税所にいたレビを見てイエスは私に従えと言った。レビはすべてを捨ててイエスに従ったっていうふうに言っても物語としてスーッと読める。だけどそこにこう座ってたものが立ち上がるっていうこの動き一つでものすごいダイナミックに情景が浮かんでくる、そういう言葉の役割があるような気がします。ね、座ってたものが起き上がって立ち上がって従っていく。そこになんか一つのメッセージがね、やっぱりなんか込められているような気がします。で、実際にこの立ち上がるっていう言葉、これは聖書の中で主イエス・キリストの復活を意味する言葉として使われている言葉なんですよね。単にスタンドアップ、立ち上がるっていうよりはもっと深く、あの復活のイエスが死者の中から起き上がらされて、こう、新しい命を示してくださったように、このレビも、私に従えっていうそのイエス様に従っていくときに、全く新しいイエス・キリストの命に生き始めたんだ。そういうメッセージがね、この立ち上がるっていう言葉に込められて、まさにイエス・キリストに従っていったときに、このレビは本当の意味で命を得たんだ。そのことが物語られているんじゃないかなって思います。徴税人になったその背景にはきっとレビにしかわからないいろんな人生の物語があったと思います。どういう理由で彼がこの徴税人の職に就いたのか、それを知る術はありませんけども、でも、このイエス様の招きに従っていかなければ、彼はこのカファルナウムの収税所に座る徴税人として、その生涯をおそらく終えたんじゃないかなって思うんです。ローマの手先になるような形で、金を一生懸命集めて、そこだけにこう自分の生きる価値を見出すかのように、彼は人生を過ごしたのかもしれません。だけども、彼はそのところから、ペテロたちが本当にガリラの湖から人間を漁師にしようって新しくこう使命を与えられたように、このレビは金を集めることがお前の仕事だったかもしれないけども、今度は人を集める本当にその役割をお前に与えよう、そういう招きとして招かれて神の国の働き人としてこのレビも招かれたんだなって思います。前もこれ紹介したあの言葉ですけど、あのプロ野球のね、野村克也っていうあの名選手がいて、名監督がいましたけども、その野村監督のもとには、もう他では使えなくなった選手がいっぱい集まってきてね、それがこう再生されてこう活躍するっていう、そういう選手が何人もいました。だから野村再生工場っていうふうにね、あの言われていたんですけど、その野村監督が書いた本の一節に、その人間を本当に新しくしていく秘訣、人間が新しくなる秘訣っていうものはこうなんだ。人間再生の極意とは一つの言葉と本人の気づきである。それで人は変わるって、たった一つの言葉、そしてその気づきが与えられるときに人は変わるんだ。それはプロ野球の選手の話ですけど、でもこれ本当に人生に通ずる言葉だと思います。レビは私に従えって、私に従ってきなさいって、そのたった一言で気づいたんだと思うんです。自分が一体どういう存在であるのか、それを単に収税所に座って一生終えるんじゃないんだ、キリストの招きを受けてキリストに従っていくときに、この私に新しい人生があるんだ、そこに多分気づいたんだと思うんです。だから全てを置いてでも彼は従っていったんだなっていうふうに思います。ものすごい嬉しかったと思うんですね。だから大宴会をイエス様のために開いたって書いてありますね。イエスのために、もうイエス様のために 大宴会を開いた。これだけの人を呼ぶんだからやっぱりレビも金持ちだったのかなとかね。でもこれだけ人が集まるんだからもしかしたらそんなに孤独でもなかったんじゃないかなとかね、いろんなことをこう考えさせられるけど、とにかく大勢の人が集まって宴会が開かれているわけですね。さっき言ったように、まあ、婚宴の席、当時の宴会というのはかなり派手だったみたいですよね。結婚披露宴なんて1週間ぐらい続くって。だからね、お酒なくなっちゃったあの世話人たちがワインがなくなっちゃったんだけどどうしようって困る場面がね、カナの婚礼の場面でありますけど、それだけお酒も飲んだし歌っただろうし多分踊っただろうし、まあ、そういう宴席がこの飲めや歌えやの宴会として行われてたんだと思います。でその大宴会をこう賑やかにやって盛り上がって終わるのかと思うと、もう一個お話がここで出てくるんですよね。そのレビに大喜びした物語と、もう一つの物語として、その喜びの祝宴をこういぶかしく眺める人たちの姿が出てくるわけです。30節に、ファリサイ派の人々やその派の立法学者たちはつぶやいてイエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。そういう人々の姿が出てきます。ファリサイ派っていうのは聖書によく出てくる。でなんかファリサイ派イコールなんか悪い人みたいなね、私たちはすぐこう悪者に仕立て上げる思考回路っていうか読み方にこう慣れてしまっているように思いますけど、多分イエス様の時代のファリサイ派の人ってそんな悪人じゃないんですよね。どちらかというとすごい真面目で、ちゃんと自分たちの生活を整えて神様に言われていることをちゃんと守ろうとして、もう一生懸命真面目に生きている人たちなんですよね。誠実な人たち、まあ、善良な市民と言ってもいいかもしれません。むしろそういう人たちだと思うんですよね。だけどその真面目なゆえに徴税人とかはもう汚れてる、外国のお金を扱うこともあるから宗教的にも汚れてる存在だから触れない、それが神に従うことだって。罪人って一括りにされてる人たちは、まあ、律法をなかなか守ることができない、時には障害を持ってる人であったりとか、夫に離縁をされてもう生活生きていくために仕方なしに娼婦を務めている、娼婦になっている、まあ、そういう女性の人たち、そういうものが含まれて、全部含んであいつらは律法を守ってない罪人だって、そういうふうにこうくくらカテゴライズされてた、まあ、レッテルを貼ってた、まあ、そういうような人たち、いろんな生きづらさを抱えていたり、路上で、眠らざるを得ない人であったり、離婚を経験していたり、まあ、罪人と、まあ、されたそういう人たちで、それがこうイエス様の宴会、レビが催した宴席にいっぱいいたっていうわけでしょ。徴税人や他の人々が大勢いてって、徴税人やこの他の人々っていう、それはファリサイ派の人たちからすれば罪人っていうふうにくくる人たちだったっていうことなんです。ファリサイ派の人たちが皆それ書かれたくない、なんでそういう人たちと食事をしてるのか、飲んだり食べたりしてるのか、ある分では当時の感覚から言ったらごく当然の質問だったのかもしれません、ね、なんでこんなひどいこと言うんだって思うかもしれませんけど、皆さんはこのファリサイ派の姿を誰として見るでしょう、ね、このファリサイ派の人たちの姿っていうのはなんか私たちと違う人種の人たち、私たちとは関係ない外側の人たちっていうふうに見るでしょうか。むしろこれは無関係どころか、これもまた私たちの抱えている姿じゃないかなというふうに思わされます。クリスチャンってそういう時ありますでしょ。 自分たちはなんかちゃんとしてる側みたいな、自分たちはなんかこう救われてる側みたいな、教会の内側の人たち、その外の人たち、神の救いの側にいる者たち、そうじゃない人たち、そういうくくり方って私たちも意外としますよね。確かにキリスト者の交わりありますよ。本当にそのキリスト者同士の豊かな交わり、麗しさっていうものを私たちは経験します。それは本当に祈り合うことのできる仲間であって、これはもうやっぱそこじゃないと味わえない麗しい交わりがありますよね。一緒に御言葉を分かち合って励まし合い祈り合っていく。それこそ先週国分さんの秋吉さんのところにお見舞いに行って、病室でまた聖書一緒に読んでお祈りをして、でその時に秋吉さんがクリスチャンでよかったと、ね、本当にこういう時に信仰があってよかったと、そういうふうに言うものは私たちの実感ですよね。使徒信条は生徒の交わりって、もう本当にこの世の交わりとは違う生徒の交わりっていうのが私たちにあるし、そこの喜びって何にも変えがたい交わりを私たちは経験させられますし、します。でもまたそれが意味軸も生徒っていうふうになってる。自分たちは聖なる徒であり、そうではない俗なる徒があるみたいな、そこは結構微妙な緊張をはらんでるなって思うんですね。私たちのこの麗しい世界とそうじゃない何か俗の世界、そこには何かちょっとこう上に立つ上から目線のようなねところがあったり、すぐにそこにちょっとさばいていくような思いがあったり、何あの人たちっていう目を向けてしまうようなおごりは決してファリサイ派の人たちの問題ではなくて、私たち自身のこう課題というか日常の中にしばしば起こっていく。特にキリスト教が何かこうやっぱ支配国の中で広がってくる中で、それはずっと歴史の中であり続けてるんじゃないでしょう。どちらかというと植民地支配をする側の宗教として、そこにいる人たちを一歩下に見ていくような、そういう価値観見方っていうのは決して古くない。我々が正しい善の側であり、その善の外側の悪の世界なんで、ね、そういうくくり方って身近なところでよく聞きますよね。イラク戦争の時だってそうだったと思います。自分たちの側が正しい、そうじゃない悪の世界、ファリサイ派の人たちの反応っていうのはある程度当時の社会の中で当然に沸き起こったファリサイ派の人たちの特別な問題ではなかっただろうし、彼らが別な差別主義者ってわけであったわけではないと思うんです。で私たちも別に一人一人が私は差別主義者だなんて思ってもないんですよね。だけどどっかに人に対しての優越感、それは簡単に差別意識につながっていく、それどうしようもない根っこをね持ってるっていうことを知ってることはとっても大事だと思うんですよね。善良の市民の罪ってやっぱあるじゃないですか。とってもいい人だけど、だけどどうしようもなく拭う人間の罪っていろんなとこに現れるなって思います。だからね、あの港区の某所で児童相談所ができるっていうことがものすごい反対にあって、住民が激怒したっていうね、ニュースがありました。まあそこにいる人たち多分悪い人たちじゃないと思うんですよね。とっても普段はいい人だし、多分器量もいいんだろうし、そういう人たちが集まってるんだと思います。だけどそのようなニュースが流れました。児童相談所に来るのは貧乏人の親子で、非行に走って地区の治安が悪化する可能性があると思うし、実際 あると思う、その土地のブランド価値が下がりとんでもないことだっていう声が上がったっていうふうに報じられていました。国たちはどうでしょうね。私たちはどうでしょうか。昔私は新学生の頃、横浜の寿町っていうところで炊き出しのことをしてたことがあります。 毎週1回金曜日に通っていたんですけども、その時炊き出しが終わって、今日は何食でしたよなんて言ってる時に、そのリーダーだった近藤さんって方が一通のお手紙が届いたので読みたいと思いますってお手紙を読んでくださったのを覚えてますけど、その手紙の内容はですね、お前たちがね炊き出しなんかやるからね、野宿者たちがここに集まってくるんだと、だからそれで問題を起こすんだと、良いことやってると思うかもしれないけども、こっちの迷惑を考えろと、偽善者どもっていうお手紙だったんですね。まあ、手紙をくれた人はもしかしたら何か実際的に嫌な思いをされたのかもしれないし、私たちもそこに置かれたものとしたらどういうふうに思うか分かりませんけども、でもいろんなところでそういう問題っていうものが私たちの本質的なこととしてあるような気がするんですね。アメリカでね、巨大な国境のフェンスが建てられているって、あれアメリカのトランプ大統領のことですけども、でもトランプだけの問題じゃないっていうかね、そのことを大いに支持する善良なクリスチャンたちもいっぱいいるわけですし、私たち一人一人もちょっとしたところでそういう壁をいろんなところに作っていく、貧しい人たちに施しするのはいい、ファリサイ派の人たちもそうだったんですよ、ね、施しをする、それはもう立法に教えられていることだから、誰よりも熱心にやってた、でも一緒に食事するのは嫌だよっていう、そこに壁がある、そういう世界はファリサイ派の世界じゃないですね、私たちのそのものの姿じゃないかなっていうふうに思います。ファリサイ派の人たちの声は他の誰かの声ではなくて、私たち一人一人の声だなって思います。でもなおそのような中で、私たちもその一人に過ぎないかもしれないけども、なおですね、教会は一緒に飲んだり食べたりするところだ、そのことを覚えたいと思うんです。今日のこの30節の言葉、ファリサイ派の人たちが言った言葉、なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか、これ弟子たちが問われてるんですよね。あなたたちはって、マルコの福音書は弟子たちはね、そういうふうに言われてないんですね。マルコではどうして彼はっていうふうに尋ねられてるんです。彼というのはイエス様ですよね。ファリサイ、マルコの福音書だとファリサイの人たちが来て、なんでお宅の先生はああいう人たちとご飯食べるのって聞かれてる質問なんですね。でもルカはその弟子たちそのものが、なぜあなたたちはあのような者たちと一緒に飲んだり食べたりするのかって直接聞かれてる形になってる。この違いは何かって、もうほぼ多くの聖書学者は統一した見解を出して、これはその当時の教会で教会が言われてた言葉だ、それがもうここに入り込んできてるんだって。教会で生きていた者たち、キリストの弟子たちは、なんでお前たちはあんな奴らと飯を食ってるんだって、そうやって言われてたっていうことなんですよ。教会そういう教会だったっていうことですね。初代の教会の生き生きとした姿が、この言葉、ファリサイ派から向けられた言葉に現れてるっていうんです。教会本来的に、そういう、なんだあいつらって、なんだあんな奴らとご飯食べてるんだっていう共同体だったっていうことなんです。ある人はこの飲んだり食べたりっていうのは聖餐を意味しているではないか、教会で行われてた聖餐を意味している、もちろんそこに連なるところの愛餐っていうものもあったでしょう。教会ってのはとにかく一緒にご飯食べますからねいろんなところでよく食べる、その代表的な聖餐に預かるときに、きっとルカの教会には異邦人がいたでしょう。パウロが述べ伝えていったように異邦人の人たちがいた、割礼を受けてない人たちがいた、いろんな違いがある中で、でもその人たちが一つに集められて、我に従えっていうキリストに従っていったところの共同体を作っていたわけです。その群れは、なぜお前たちはあんなやつと一緒にご飯を食べるのか、 そういう群れでもあったっていうことなんです。想像するとすごいですよね。先週読んだペテロたちもだってここにいたわけでしょ。物語で考えればペテロたちは徴税に大嫌いだったはずですよ、ね、だって税金集められるし、ペテロたちだって嫌われてる、嫌ってたと思いますね。だけどそれがイエス様のための祝宴の中で、ここには書かれてないけど、そういう食卓としてこう不思議と成り立ってった。冗談じゃないよっていう、内側だってそういう反発があったとおかしくなかったと思うんです。だけどその教会の中でイエス様のために開かれた宴会が不思議とそれを成り立たせたって、ここに教会の姿がある。私たちはもうどうしようもないその壁を作ったり同質的なもので集まったりして傾向を抱えてしまっているものですけども、でもイエス様はそれを打ち壊すように人々を招き、またその群れに加えられるものなんだなということを思います。主は最後に、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためであると言われました。まあ、最後の悔い改めさせるためである、これも非常にルカ的なものですけども、この罪人を招いてっていうのは、なんかこう正しいファリサイ派の人たち、あんたたちはこうを招くために来たんじゃなくて、徴税には罪人を招くために私は来たんだよっていうふうにただ言ってることではないと思いますね。また徴税人や罪人たちがお前たちは神から離れて好き勝手に生きてるから反省しなさいよっていうことをここで言わんとしてるでもないと思います。罪人っていうものは神なしに生きるっていうことですよね。的を外して生きてしまっている、神なしに生きるっていうことです。それある時は悲しみとか痛みであったり、もしかしたら中税所に座っている中で、なんだ俺の人生はって、神も仏もあるもんかっていうような形での神なしに生きるあり方、それもこうある意味ではその罪人とは違う的を外してしまっている生き方、また逆に自分は神のように正しく振る舞えている、自分は神の御心をしっかり行えている、そういう正しいと思っている人間、ファリサイ派的な人間も考えてみれば、神なしに、神を必要としないで自分はちゃんと自分でできてるって思えてしまってるなら、そこに神はないわけですね。それもまた神なしで生きてる罪人だっていうふうにイエス様は言われてるんじゃないかなって思います。イエス様はヨハネの福音書の9章35節以下で、ファリサイ派の人たちの罪っていうのは、お前たちは見えてるっていうところにお前たちの罪が残るっていうふうに言ってます。見えてるって、ね、分かってるって、英語だと see って書くんですよね。あなたたちが見えてるって、 I see っていう英語だと理解してるって、分かってる I see、 僕なんか分かってなくても I see なんて言っちゃってなんかトンチンカンの英会話になっちゃうことはよくありますけど、でも I see って分かってるって、そう言ってるところにあんたたちの的を外す罪があるっていうふうにイエス様がファリサイ派の人たちに指摘しています。だからイエス様はなんか自分はダメだなとか、なんか神なしに打ちひしがれてしまっているものに、そうではないよ、そうじゃない、神はあなたと共におられる、あなたは神と共に生きることができる、そういうふうに悔い改めを求めた、生き方を変えるように求めた、我はちゃんとやってるって、できてるって、そう思いながら神に従ってるって言いながら、実は神を必要としてないような者たちにも、そうじゃないって、神と共に生きろって、そういうふうに招いた、悔い改めよ、それがその人たちにとっての悔い改めになるんじゃないかなって思います。この主イエス・キリストが、そういう意味で私たちのファリサイ派の人たちにとっても、壁を作ってしまうような者たちにとっても、徴税に罪人って追いすがられて居場所を失うような、まあ、そういうような者たちにとっても、この方が本当の意味での 命への導き手なんだって、そういうふうにこう語られているわけですね。でこの方にだからついていくときに、私たちは本当の意味で立ち上がることができる、新しい命に生きることができるっていうことです。それが私たちにとっての悔い改めっていう新しい命へ生きていく生き方になるんだと思います。今日私たちもまた私に従いなさい、主の招きを受けるものです。その招きに応えて、ここから立ち上がって従っていくものでありましょう。お祈りします。主なる神様、デビがあなたに招かれて本当に喜びのうちに立ち上がっていったように、私たちも今日あなたに招かれたものとして喜びの中で立ち上がっていきます。どうぞあなたが共にいてください。また私たちがおごるときに、私たちが砕かれて悔い改めてあなたに従っていきます。どうかこの一週間共にいてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
それではお立ちいただきまして、賛美歌516番をもって賛美いたします。